はい、それでは今日は絵面記の、9章を、あと9章と10章ですね、を学びます。で、ここでのテーマはですね、深刻な罪ですね。まあ罪は深刻なんですけども、それを深刻に受け止め、このそれを対処したその絵面の姿を見ていきます。早速ですね、読んでみたいと思いますが、これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人は、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちも、これらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち、代表者たちがこの不審の罪の張本人なのですと、こういうふうに絵面に司たちが話しています。罪を犯した、この国々の民とのこの婚姻関係を持ったということですが、これらのことが終わって後とあります。で、これらのことはというのは、エズラがエルサレムに帰って帰還して、そこでこの携えてきた金銀を渡し、その後で祭壇に生贄を捧げたところですね。で、あとは命令書、このペルシャの王様の命令書を大衆たちと、あと総督たちに渡した、その後ですね。で、具体的には、紀元前の458年の5月第5の月が、彼らがエルサレムに来た時 で、10章の9節を読みますと、第9の20日に、この問題に対処することを行ってますから、5ヶ月経ってないんですね。エズラの気持ちをちょっと考えてみてください。これからですね、神様にあってイスラエルの民を立て直していくというですね、ものすごいこう強い思いを神様から与えられて、それを実行し、これからだというところで、この知らせを受けたわけですね。もう本当にショックなわけなんです。そしてこれはエズラが思ったことですが、今度逆にこの頭たちがですね、何を考えていたかということを考えてもらうといいと思うんですけども、このゼルバビル総督によってですね、この帰還したわけですね。そしてその人たちと、またその子供たちが今大人になっているわけなんですね。で、その中でその異教徒との婚姻関係ができていることを見て、深く、悲しんでいたというか、嘆いていたというか、問題であると感じていたんだけれども、ちょうどエズラが来て、この霊的な指導者が来たことによって、その問題を、伝えていったということになるわけなんです。で、これがですね、ちょうど新約聖書でも、コリントにある教会でこういう感じのことが起こったんですね。パウロがエペソに行った時に、近くにパウロがいるということを知ったコリントの人、このクロエの家の人たちが、パウロのところにやってきて、コリントで分裂が起こっているとか、諸々の問題を、彼に伝えたわけなんですね。で、その中身も、コリントの教会とすごく似てるんですが、その本当に世にあるもの、肉の行いですね。そして一般の人たち、その周りのローマ社会の中においてさえも行わない、このひどいことというものを、このパウロは知ってですね、そして涙を流しつつ、痛みを伴いつつ、そのものを取り除きなさいということまでこう言ったわけなんですが、似たようなことですね。で、これここだけ読むとですね、この婚姻関係を結んだんだということだけ、根結がいけないんだというふうに読んでしまったら、それだけだとまずいわけですね。理由はいくつかあるんですけれども、まず、モアブの 女、ここにモアブ人との婚姻関係もあるという書いてありますが、モアブの女であるルツはダビデの、ヒヒおばあさんなのかな、ヒヒヒおばあさんかな、ヒヒおばあさんぐらいになるわけです。で、婚結があるわけですよ。で、その前にラハブもいましたよね、ずっと前には。だから他の人種の血が混じっているわけなんです。で、婚結そのものが間違っているということではなく、ルツにおいてもラハブにおいてもですね、例えばルツは、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですとナオミに言いました。イスラエルの神のこの契約の中に自分を入れてったわけなんですね。回収者です。で、そのイスラエルの共同体の中で彼女は生きていくことを選び取ったわけなんですよね。で、そうではなく、ここに出てくるのはそうではない神様との契約の中に入らないで、そのいわゆる異教徒として生きている女たちの中に入って、そして自分たちもその影響を受けてった、それが間違っていたわけなんです。故におのずと偶像礼拝が入ってきます。で、不貧困が入ってきます。これを持ち込んでいったということですね。以前もですね、イスラエルがモアブの女たちがイスラエルの宿営しているところの中に入っていってですね、それで、偶像を拝むようになっていたわけです。まあ、不貧困の関係に入って、それから偶像を拝むようになって、それで神罰が下って、あのピネハスがその神様の怒りをですね、その一人のこの公然と罪を犯している二人を殺すことによってですね、表して、そしてレビ人を集め、そういうことを行っている悔い改めない者たちを、この兄弟であっても親であっても殺していった、そういう清めっていうか、その、あの、分離を行って、ようやく神様の怒りが沈んだということだったわけですが、それと同じことですね。で、もう一つですね、このエズラたちがとっても気にしていたことは、バビロンからの帰還によってですね、この埋没する、その地が混じり合ってですね、本当にユダヤ人としてのアイデンティティ、ユダヤ人がユダヤ人で亡くなるということを一番恐れてました。だからここで聖なる種族と書いてあります。あなた方の、あなたの子孫によって全ての国民は祝福されるという約束を神様はアブラハムに与えられて、種ですね、種族が、このメシアが出てくるまでの種族が非常に大事になってくるわけなんですよね。で、これが途絶えてしまうということを彼らは恐れていたのにもかかわらず、今、このようなことを行っていったということにおいて、まあ、深刻だったわけなんですね。で、3節、エズラがこの知らせを聞いたその反応を見てみます。私はこのことを聞いて、着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻、これ3時ぐらいですね、午後、色を失ってじっと座っていたと。色を失ってという訳、これいい訳ですね。実際にそうなんです。もう血の気がなくなったというか、引いてしまって呆然としてですね、もうわかりますね、あまりにものショックを受けた時に人がこうなりますよね、という反応をエズラが、まあ、受けたわけなんですね。で、このことを、このエズラが、まあ、こういう状態になってしまっている中で、この神の言葉を恐れている人たちが、エズラのところにやってきたわけなんです。で、先ほど話したように、一見ですね、この周囲の人とこう、婚姻関係で持つっていうことはそんな悪い、まあ、私たちの感覚から悪いって思えないかもしれません。でも今私が説明しましたように、御言葉に照らし合わせるとですね、そして、そのイスラエルの歴史、まあ御言葉ですね、この御言葉に書かれているイスラエルの歴史を見ますと、 これがいかに間違ったことで、間違ってるだけでなくてもイスラエルを滅びへと向かわせる深刻な事態であるかということを理解できるわけなんです。私たちの自分の感覚では大したことがないように見えるかもしれないようなこともですね、御言葉を恐れる人であれば、このエズラが色を失ったように色を失っていくということもあるわけなんです。まあ、日本であれば例えば、そうですね、この中絶をするというのはですね、まあ、大したことのように思われないかもしれませんけれども、御言葉に照らしたら本当にまずい小殺しですよね。でそれを実際に行っていて、その生贄として捧げていたのがバールであるとかモレクであるとかですね。そして例えば偶像礼拝ですね、このそれも、まあ、大したことないですよね。これだけやってれば大丈夫じゃないかということ で、まあ、日本の昔の戦前の教会は神社参拝も行ったわけですけれども、御言葉を恐れる人にとってはこれはもう一大事なわけなんです。ということでここで神の言葉を恐れている者たちは皆私のところに集まってきたと。夕方の捧げ物の時刻になって、私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたままひざまずき、私の神主に向かって手を伸ばし差し伸ばし祈っていったと。先ほどこの着物と上着を裂いたと、この劇場が起こった時にユダヤ人が行うこの姿ですよね。そして髪の毛とひげを抜くということも行いましたけど、これもですね、すごいですね。ネヘミヤ記に行くと、実は同じ問題が起こるんですけど、ネヘミヤはですね、自分のひげと脱ぐんじゃなくて、その相手のひげとですね、髪の毛を抜いたんですけども。そして、ようやく気を取り戻してですね、この、夕方の作業物の時刻になった時には、手を差し伸ばしました。こういう感じですね。もうそれがこっちかな、差し伸ばすはこっちですね。こうもう本当に神様の前にこうへり下るというか、もう憐れみをこうっていう感じのこの姿で祈り始めます。私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。もう神様に対して顔向けができないということですね。私たちも本当に恥ずかしい時に顔向けができませんよね。顔を見ませんよね。というふうになってます。で、私たちの咎は私たちの頭よりも高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。わかりますか？頭よりも高く増し加わり、もう本当に大きくなったんだよと。天にまで達した。で、ここで、トガという言葉と罪過という言葉ですね。これ、罪という言葉ではなく、罪過が使われているんですね。罪というのは私たちが心の中で、神様に対して犯す、的外れという元々の、ハマルティアっていう、ギリシャ語がありますけども、神様に告白していく。で、罪過というのはもうすでにその分かっているんだこと、もうすでにはっきりとしているのにもかかわらず、それをあえてまた違反するということですね。乗り越えていくということです。それに伴って周りへの被害も出てきます。その損害賠償が伴っていくわけです。で、これが罪過なんですね。もう分かっているのにもかかわらず行ったという。それ知らずに行ったんではないですね。わかりますね。この。で、それを今、彼は言ってます。で、私たちの先祖の時代から今日まで私たちは大きな罪禍の中にありました。私たちのその咎のため、私たちは私たちの王、祭司たちは、よその国々の王たちの手に渡され、剣にかけられ、虜にされ、かすめ奪われ、恥を見せられて、今日ある通りですと、同じような祈りを、誰がしたかというと、同じ9章、ダニエル書に書いてある、ダニエルの祈りですね。私たちが罪を犯して、罪禍の中にいたからこそ、 バビロン捕囚、まあその前のアッシリア捕囚があったんですよということをダニエルはずっとそれを告白していきました。エズラも同じようなことをして、で実はですね、ネヘミヤの9章、同じ9章もですね、この、この罪の告白の、そして私たちがこの、まあ、囚われの身となったのはこのせいなんだということを言って、同じ9章で、まあ、興味深いですけれども、エズラがこのように言ってます。で、ダニエルでもそうでしたが、自分はこの罪を犯してないんですね。
ですよね。
彼は外国人の女をめとってませんよ。でも私たち、私ということでもう泣いて祈っているわけなんです。でこれが、この鳥なしの祈りですよね。自分のこととして祈っていくわけです。私たちがキリストの愛を心に抱いて愛している人のために祈っていくときにこのようになります。その心が相手と一つになるわけですね。だから人のことなんですが、もう自分のものとして祈っていくわけなんです。もう失われて滅びへと向かっている人のために、その愛する人のために祈っていったらですね、その重荷が与えられたら、もうその人がもう失われていく。だからもう自分は関係ないはずなのに、そうではなくてですね、自分がもうその苦しみに耐えられないっていうか、それで涙を流して祈っていく。これが今このエズラが起こっている、エズラに起こっていることなんですね。愛って痛いんですよね。何も感じないでいたら嬉しいのに、やっぱ感じるわけですよ。なぜかって言ったら愛しているからですね。イエス様が同じその心引き裂かれる思いを持って、あの十字架に、またそのユダヤ人がいつまでも悔い改めなかった、それでエルサレムに対して、あの神殿を見ながらオリーブ山からですね、エルサレム、エルサレムと涙流されていたわけですね。そして、ダニエルと、今言ったようにダニエルと同じようにですね、今こう虜にされたという話なんですが、もう時代がもう捕囚の後になっているわけです。ダニエルの時はまだ捕囚中だったんですが、その捕囚の後ですよね。さらにエズラの痛みというのは激しかったんです。見てください。しかし今しばらくの間、私たちの神主の憐れみによって私たちに逃れたものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘がを与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。本当であれば神様はイスラエルを滅ぼしてもおかしくないわけなんです。イスラエルの正義によって、イスラエルじゃない、神様の正義によって、ごめんなさい、神様の正義によってイスラエルは滅び尽くされておかしくないわけなんですね。でエズラはそのことをよく知っていて、神様に罪を犯したんだということをよく分かっていて、だからもう滅んでもおかしくない、私たちであれば地獄に行ってもおかしくないということを実感を持ってですね、もう神の律法に違反したから、もう罪とその後の裁きを、死とその後の裁きを受けなければいけないんだということを本当に分かっていたんですね。にもかかわらず、今、逃れたものを残してくださって、聖なるところに一つの、この一つの釘っていうのは、まあ、いろいろな解釈があるんですけども、その一つはですね、その釘を刺してですね、そしてそこに、まあ、着物とか衣ですね、これをかけておくと、まあ、ハンガーですね。その着物をかけ。つまり、そこに、まあ、ゆっくりと自分の場所を見つけられるということですね。で、これ聖なるところが、つまり、神殿が建てられてるわけです。 そこに私たちは礼拝することができるということです。要はこのように生きながらえさせてくださったと、生き返らせてくださったと、これがもう神様の憐れみ、神様の善でなくして一体何なのかということなんですね。事実私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシアの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建てさせ、ユダとエルサレムに石垣をくださいましたと。私たちは奴隷だと言ってます。でイスラエルはアッシリアに捕らえ移され、またバビロに捕らえ移され、その時から奴隷なんですね。奴隷っていう言葉はちょっと語弊があるかもしれませんが、主権を失ったわけなんです。独立を失ったわけなんです。イスラエルの国っていうのは ダビデによって始まりました。それがなくなったわけです。で、それ以来ペルシアの国の中でも彼らは主権がないという意味では奴隷なんですね。これちょっと続いてたんですね。ローマの時代もそうですよ。自治権を与えられてました。でも主権はないんです。死刑を下すことはできないんです。だからあの総督ポンティオピラトに委ねなければいけなかったわけです。でその後ローマによって離散の民となり、主権を取り戻したっていうのは、この奴隷の身がなくなったっていうのはつい最近ですよ。1948年です。でエルサレムに限って言ったら1963年ですよ。だからすごいわけですよね。まあ今私たちが生きてる時代っていうのはすごいわけなんです。もう神様のその言ってることっていうのがもう集中的に起こってる、すごい時代に生きてるわけですね。まあその地震であるとか、いろいろ津波であるとか、もう今までになかったこと、世紀末だとかっていう、そのクリスチャンじゃない人も言いますけれども、実際に聖書にイエス様が言われたことが起こっている、そういう時代にあるわけですが、奴隷の身であるのにもかかわらず、あのクロスから始まるペルシアの王の寛大な政策によって積極的に神の宮を再建させることができたわけなんですね。そしてこのエズラも律法を教えて生きなさいということまで言われて来ることができた。これがもう神様の恵みでなくて一体何なのかということをエズラは言っているわけなんです。にもかかわらずこの恵みを台無しにしてしまいましたって話が、このエズラが悔い改めの中、悔い改めっていうか、もう言う言葉がなくなるわけなんですね。10節ご覧ください。今こうなってからは何と申し上げたらよいでしょう。私たちの神よ、私たちはあなたの命令を捨てたからですと。もう何も、ここまでしていただいたのに、それを台無しにしちゃったら、もう残ってるもないじゃないですかと。いうことを今ここで彼は話してるわけです。あなたはあなたのしもべ、預言者たちによって公明しておられました。あなた方が入っていって所有しようとしている地は、そこの国々の民の忌み嫌うべき行いによって汚された汚らしい地であり、その隅々まで彼らの汚れで満たされている。これはレビ記の18章に出ています。だから今あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子にめとってはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。そうすればあなた方は強くなり、その地の良いものを食べ、それを、これを永久にあなた方の子孫のために所有することができる。これは新命記の方に、7章かなの方に出ています。で今読んだように、先住の民、先ほどですね、このエモリ人とか、あとカナン人とか、このヘテ人とかいろいろ出てきましたよね。あとまあそれに加えてモアブ人とかエジプト人とかいますけれども、その周囲の民ですよね。で彼らはもう汚されてるんだと、もう忌み嫌うべき行いによって汚されて汚らしい地なんだと。事実考古学 の発掘によってですね、あそこの遺跡の発掘によって幼児の骨ですね、こう壺の中に収められているとか、まあ、幼児犠牲ですね、ワンサが出てきて、そこを発掘した、この考古学者はなぜ神はカナン人をもっと早く裁かなかったのだろうかと、なんであそこまで残ってたのかということを言うぐらいのものだったんです。そしてこの嫁がしてはならないという婚姻関係にを結んではならないんだということをこの御言葉で言っているのに、それをまさに行ってしまったわけですね。13節、私たちの悪い行いと大きな罪過のために、これらすべてのことが私たちの上に起こって後、事実私たちの神あなたは私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、このように逃れた者たちを私たちに残してくださいました。この忌まわしい行いを、この婚姻関係を結んでですね、忌まわしい行いを行ったということを第二歴代史で学びましたよね。アハブが今、アハブじゃなくてアハズですね。アハズがいましたし、あとマナセがですね、このもう具体的にですね、この先住の民の忌み嫌うべき習わしを真似てったと。で、周りの国の人たちよりももっと悪いことをしているということを言ってました。にもかかわらず、私たちをこのようにして生かしておられると。で、十分です。私たちは再び、あなたの命令を破って、忌み嫌うべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んで良いのでしょうか。あなたは私たちを怒り、ついには私たちを立ち滅ぼし、生き残った者も逃れた者もいないようにされるのではないでしょうか。もうここまで、せっかくチャンスを与えてくださったのに、それも台無しにしたらもう全滅しかないじゃないですかと。もう、本当に気が狂いそうになるぐらいですね、もう、どうすればいいかわからないという、こう、もだい苦しみの祈りを今、エズラは捧げているわけです。で、イスラエルの神、主、あなたは正しい方です。誠に今日あるように私たちは逃れた者として残されています。ご覧ください。私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに。ここをですね、正しい神様であるっていうことが分かりながら、今この罪禍が、罪が自分たちの中にあるわけなんですよ。ということをもう身から分かっていてですね、そして神様、正しい神様がいて、そしてその罪ある自分がいる、もうこの矛盾っていうか、っていうのを今ここで彼は、この言い述べているわけなんですね。もう激しい痛恨の念を今彼は、抱いています。で、私たちが、まあ、こういう祈りを。で、エズラが今、ここで、罪禍の中であなたの御前にいると、自分が罪禍の中にいて、で、正しい神がいると。で、こういうふうに自分を裁いています。で、私たちがここまで自分を、まあ、痛めつけるようにですね、祈る必要があるんですかというふうに、まあ、こう、まあ、感じるかもしれません。このエズラのこの祈りを見てるとですね、ここまで自分を痛めつけるのかと。でも、パウロはですね、コリントの手紙第一の11章、31節で、生産式のところでですね、こう言ってますけども、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。自分を裁きなさいっていう話をしています。で、これはですね、罪、なんですか、よく自分を責める、罪定めをする、ですね。そして、それもサタンの働きですね。この、ことさらに自分を責めていくっていうか、そしてもう自分は捨てられたものだから、もう神様の信じていくものに値しないと、でもイエス様から離れるよっていう、これサタンの仕業なんです。そういうことを言っているのではないんですね。で、パウロもですね、この同じコリントの手紙、今、第一コリントの11章から引用したんですけども、 コリントの手紙の第4章のところで、私は自分自身も裁くことはしないと、主が裁いてくださるから、そういう自分を裁いていくことっていうのは自分の判断ではしていかなかった、そういう話をしてるんじゃないんです。今はエズラの姿勢というのは、神様の言葉をですね、そのまま取ってって、神様の正義をずっと見てって、それでその神様の言葉で言われていることと自分を比較していくわけですね。これは裁くということになるわけなんです。で、私たちがよくやるのは、一つの言葉だけを見て、あ、これで私は大丈夫だっていう偽りの保証、安心を求めちゃうんですよね。で、他の聖書の箇所を見ないで、一つの箇所だけで満足してしまう。エズラはそうじゃない。彼は特徴は学者ですね。律法をよく知っていた人です。聖書を全体的に見てって、一つ一つを見て、これをですね、自分の都合で退けることなく、そのまま見てった時に、見えてくるのは自分がいかに罪深いか。という、もうやるせないですね。この、罪深い自分と、そして正しい神との対比が出てくるわけ。この中で彼は、その、もう本当に、もう胸を叩くような感じでですね、もうどうしようもないという状態になってるわけですね。で、こういうなんとなくほわーっとした気分で、クリスチャンをしているというクリスチャンたちに対して、ヤコブがですね、手紙の中でこう言ってますね、4章の9節と10節ですが、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、主の前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。避けたい御言葉ですが、普通クリスチャンって喜んでますからねけれども、今私たちが本当に神様の前で、神の御言葉に照らして自分を見るときに、ここを通っていかなければいけないんだということです。で、10章に入ります。一節、エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白しているとき、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流し泣いた。ここ素晴らしいなと思うんですね。エズラが他の人に何かしろっていうふうに言ってるんじゃなくて、今彼は自分で涙ながらに祈っていて、で、それによって本当にこの神様に対するこの、なんですか、思いがですね、このイスラエルの周りの人たちにこう広がっていって、そして大集団が集まってきたわけですね。本当にこの信者たちの模範っていうのは、こういう霊的な指導者ってこういう存在です。他の人に強制するのではなく、支配するのではなくて、自分の姿によって他の人たちに影響を与えていくと、自発的というか自然発生的というか、これが本当に霊的な権威ですね。で、それを今このエズラが見せていて、たくさんの人が集まってきました。その時、エラムの子孫の一人、エヒエルの子シェカヌヤがエズラに答えていった。私たちは私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかしこのことについては、イスラエルに今なお望みがあります。今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。このシェカヌヤという人が申し出て提案をしています。で、何の提案かと言いますと、妻たちと子供たち、この外国人の妻たちと子供たちを追い出しましょうなんですよ。ものすごくひどい対処方法ですね。普通の状況だったら離婚せよって言ってるんですよ。追い出せって言ってるんです。 でも彼が自分に置かれている状況ですね、これがですね、いわゆる制裁みたいな、こう、なんていうのかな、裁くみたいなものではなくて、ひどいっていうんじゃなくて、そうではなくて、もう本当に彼自身がとっても痛みを持って行おうとしているっていうのがわかるんです。なんでかというと、あとで10章の後のところで、この外国人の女をですね、めとっている、結婚している人の中に、自分の父親とか親戚が出てくるんです。それを覚悟の上で、今、自分のもう目の前にいる、周りに関わっていることとして、今彼が申し出ているわけなんですね。なんでここまでひどいことを、まあ、本当、もう本当に痛みが伴って、もういつまでもこう、その痛みっていうの、傷っていうのは残る。ちょうど手術を受けてですね、もう大手術だから、まあ、痛みは残る。例えば足を一本切らなければいけない。でも、全身に毒が回って、全身が死んではいけないわけなんですよね。だから、切らなければいけない。でも、その、亡くなってるっていうのはずっと続く。そういう痛みですよ。で、これを、行わなければいけないその理由が、ここに書いてあるように、神の命令を恐れる、というところに出てくるわけです。で、こういう痛みを通らなければいけないことが、あるんだよということをイエス様もお話になってますよね。イエス様が、私は平安をもたらす、平和をもたらすのではなくて剣を与えるんだよ、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからですと。逆らわせるんだよと。で、パウロが近親相姦の罪を犯しているものを教会から取り除きなさいって言いましたよね。これも辛いことですよね。教会から人を取り除くんですよ。こんなひどいことで何でやるんですか。でも、しなきゃいけないですね。その取り除く人たちも、こそがですね、本当に痛みを伴っているわけです。だからパウロも泣いてるわけですね。そういうことを言いながら。そういうことをしなければいけない時がある。イエス様も目があなたをつまずかせるなら、えぐり出しなさい。両目を持って、地獄に行くよりはいいんだよということなんですね。で、5節です。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので、彼らは、誓ったと、この今の提案を誓いにして、実行していきます。で、エズラは6節、神の宮の前を去ってエルヤシブの子ヨハナンの部屋に行き、パンも食べず、水も飲まずにそこで夜を過ごした。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪を嘆き悲しんでいたからであると。このエリアシブの子ヨハナンなんですけど、これエリアシブがこの、ですね。大祭司ですね。その、まあ、子になるわけですけど、そこに行って、まあ、ごめんなさい。嘆き悲しんでいました。で、次。そこで彼らは、捕囚から帰ってきた者は皆エルサレムに集合するようにと、ユダとエルサレムにお触れを出した。それには、司たちや長老たちの勧告に従って、三日のうちに出頭しない者は誰でも、その全財産は清絶され、その者は捕囚から帰ってきた人々の集団から切り離されることになっていたと。すごいですね。三日のうちにエルサレムに来いと。で、来なかったら、清絶ってわかります?全財産。これをもう、なんていうのかな、国の金庫に入れちゃうってなんていうんですかね。没収ありますよね。あれと同じですよ。まあ、これ霊的に清絶っていうのはもう神様の裁きの中に入れちゃうということです。もう一切触れることできない。ということです。で、集団から切り離されるっていうのはもうイスラエルの民じゃないよ。ということですね。だからクリスチャンの間で言ったら、もうあなた地獄行き、裁き、裁かれて、もうあなたは救いようがないよっていう、これと同じようなインパクトがあります。3日のうちですね。で、これエズラですね、そういう実際に力を持ってます、権力を。なんでかって言ったら、かつ アルタシャスタ王、ペルシアの王が、ペルシャの王がですね、その手紙を書いたときに、あなたの神の律法と王の律法を守らない者には誰でも死刑でも追放でも財産の没収でもまた投獄でもその判決を厳格に執行せよというふうに言ってましたので、これをエズラは適用させているわけですね。で、それでユダとベニヤミンの男は皆日課のうちにエルサレムに集まってきた。それは第9の月の20日であった。こうしてすべての民は神の宮の前の広場に座り、このことと大雨のために震えていたとあります。このもう本当に厳しい裁きが下るんだということで震えていただけじゃなくて、この第9の月っていうのはですね、大体11月の終わりから12月です。で、イスラエルですから、雨季なんですね。地中海性気候ですね。カラカラとして乾燥してるんだけれども、12月とかあの時には寒くなるんだけども、雨ですね。たーっと降ります。まあ、エルサレムだと時々雪も降るぐらいですね。その時に、ブルブル震えながら、大雨に濡れながらですね、しかもこの、これからどうなるかということで、震えていたんですね。で、祭司エズラは立ち上がって彼らに言った。あなた方は不審の罪を犯した。外国の女をめとってイスラエルの財貨を増し加えた。だから今、あなた方の父祖の神、主に告白して、その身胸にかなったことをしなさい。この地の民と外国の女から離れなさいと。ありますね。この祭司エズラ、学者エズラとしてではなく祭司エズラとして神様の権威を持って話してます。そしてまず告白せよとですね、神様に言い表しなさいと言っていますけれども、大事ですね。罪を犯しているときに隠していたらどうなりますか？成功しないと箴言に書いてあります。で、それを告白して捨てる者が憐れみを受けると、これ箴言の28章13節に書いてある。で、次に、身胸にかなったこと。身胸って日本語でも、日本人でも難しいですね。何か言ったら、簡単に言ったら、神様を喜ばせなさいということです。神様の心にかなっているようにしなさいと。で、私たちが判断するときですね、何か具体的に、例えばテレビを見るとかですね。まあ、別に何の咎めも受けないわけですよ。でも、その番組の内容で、これを見て神様喜ぶかどうかなんですよね。その基準で判断していきなさいと。別に聖書にこれを見たら罰ですよと書いてなかったとしてもですね、どうなのかっていうことを見ていくわけなんです。まあ、よく牧師の間で出てくる話っていうのはですね、信者の女の人と例えば同じ車に乗りもしない人もいますよね。別にやましいことがなかったとしても、他の人が見て間違ってたらどうなるかとかですね。聖書に書いてませんよ。でも、神様が喜ぶ方を取りたいわけですよ。というものを今ここでしなさいと。そして、外国の女から離れなさいと、この実際に離れていきなさいということを言っています。で、全集団は大声を上げて答えていった。必ずあなたの言われた通りにします。しかし、民は大勢であり、また大雨の季節ですから、私たちは外に立っていることができません。しかもこれは1日や2日の仕事でもありません。このことでは私たちの多くの者が背いているのですから、私たちの司たちは全集団に代わって、ここに留まっていただきたい。そして私たちの町で外国の女をめとった者が皆、定まった時にそれぞれの町の長老たちと裁き司たちと一緒に出てくることようにしていただきたい。そうすればこのことについての私たちの神の燃える怒りは私たちから遠ざかるでしょうと。簡単に言って、今、取り除きなさいと言われても、あまりにも人がたくさんいますと。だから、これちょっとですね、組織っていうかそのプログラムを作ってですね、ちゃんとやりましょうと。っていうのは何かって言ったら、それぞれの地方に長老がいます。そして裁判官がいます。で、その人たちが、そこの地域の人たちの家族の状況っていうのをよく知ってるわけですよね。誰が外国の女と一緒になっているかとか、その状況分かって、それをだから、まず長老と、その地方の長老と、 その裁判官に任せて、で調査させて、その結果を持ってこさせて、それから実際にやりましょうと。もうすごく理にかなってますよね。それを今、この提案しました。でこれにさ反対した人がいるんですね。名前をきちんとエズラは書いてます。見てください、15節。アサエルの子ヨナタンとティクワの子ヤフゼアだけはメシラムとレビビとシャベタイの指示を得てこれに反対したが、捕囚から帰ってきた人々はその提案通りにした。祭司エズラは彼らの一族のために、一族の頭たちのある者たちを皆、名指しで選び出した。こうして彼らはこのことを調べるために、第10の月の1日に会議を始め、第1の月の1日までに、外国の女をめとった男について、皆調べ終えたと。まあ、この名前をこうはっきりと書いて、後で全部列挙されるんですけども、エズラはこれをですね、意図的に行ってるんですよね。その彼らの罪を暴く、そして晒すことを行って、あえてこれ実名、私たちもありますよね、この一般の社会の犯罪者でも実名にするか匿名にするかで変わってきますけども、この実名を出しています。で、この調査がなんと第10の月の1日から第1の月の1日ですから、どのくらいかかったかというと、3ヶ月ですね。3ヶ月かかったんですね。ものすごい、こう、大変、たくさんいたわけですね。で、祭司の子らのうちで、外国の女をめとったものが分かったが、それは、エホツァダクの子、ヨシュアの子たちと、その兄弟たちのうちから、マーセア、エリエゼル、ヤリブ、ゲダリアであった。このヨシュアの子たちって誰かわかりますか？クロス王のあのお触れによってですね、ペルシャの国から初めてエルサレムに帰還したグループ、ゼルバベルが総督でした。もう一人が大祭司がヨシュアですよね。その息子たち、兄弟たちが外国人の女を目立ってたんです。これはですね、ものすごいことですね。で、一番初めにこの彼らの名前が、出ているわけですね。当然ですね、霊的な指導者が最も責任がある人たちが今ここで出てきています。そして彼らはその妻を出すという誓いをして、彼らの財家のためにお羊一頭を財家のための生贄として捧げた。この財家のための生贄と罪のための生贄ってレビ記にこう別に出てくるんですね。罪のための生贄っていうのは神様に罪を犯した。財家のための生贄っていうのは罪を神様に犯しているんだけれども、さっき話したように他の人にも被害が及んでるんです。物理的に。で、ここではもう本当に妻を追い出すっていうことをしてますから、もうものすごいこう被害が及んでるんですね。それで損害賠償、償いをするわけですね。で、これが、を捧げて います。そして次にこの祭司のですね、具体名が書いてあって、23節からレビ人ですね。その、アロンの、その子孫以外のレビ人です。も、いたんですね。歌うたいのうちからも、門営のうちからも。まあ、これをですね、まあ、現代版の教会版にするとですね、牧師も長老たちも賛美リーダーもこぞって風俗ですか、に行っていたというぐらいのインパクトがあるわけですよ。で、それを今こう実名で挙げてるわけです。そして残りの25節以降で、イスラエルの名前を変えて、イスラエル人に、一般のイスラエル人の名前が書かれていて、44節で、これらのものは皆外国の女をめとったものである。彼らの妻たちのうちには、すでに子供を産んだ者もいたと書いてあって、これでエズラ記って終わっちゃうんですよね。すごい終わり方してますよね。もう、なんだ、ちょっと話の続きないのっていうふうに思っちゃうような終わり方をしていますが、エズラがですね、本当に悪と罪と、これまで犯していたものに対する、その罪を憎む思いがですね、ここに込められています。はっきりと名前、実名ではっきりと名前でこうやって記録して、代々読んでいく書物として、今も私たちがこのようにして読むことができている書物になっているわけなんですね。で、実は、この地上だけではなく、 天国でも数々の書物があるわけなんです。これは黙示録の20章の最後のところで、白い大きな裁きの御座のところで、父なる神様が数々の書物を開かれて、命の書物がそこにあって、そこの本に名前が書き記されてなかったらどうなりますか。その行いの書に従って火と硫黄の池に投げ込まれるわけです。これが第二の死だって書いてあります。だからこれはすごくひどいことだなって思うかもしれませんけども、もっと厳しいことが実際に天国にあるわけなんですね。これだけ罪というのは重いんだよということ、この、まあ、絵面書を通して学ぶことができますね。だからどうせ許されるんだからという罪に対する甘い思い、もちろん神様を悔い改めるものを豊かに許してくださいます。でもまずその前にですね、自分を裁いてるんですよね。神様の裁きに従って自分を裁いて、そして御言葉に照らして、この絵面がこれだけ罪重いんだっていうことが分かってですね、それで罪を捨てていくっていうプロセスがあるわけなんですね。で、本当にその中において、絵面がですね、あなたを今見て、私は今ここにいますと、はっきりと神様がどういう方かということを見ることができます。ヨハネの手紙の中には、神は光だって書いてるんですね。光なんですよ。愛なんですよ。愛なんだけど、清い愛なんですよ。だから私たちが光の中にいないで暗闇にいたら、神とは分からない、交われないんですね。愛なんだけども、本当にその清い、その光の中にいることによって、初めてその交わりを持つことができる、その愛なんだということを、まあ、知ることができました。で、残念なことに、ちょっと経ったら、ネヘミヤ記を見たら、また同じようにですね、外国の女と目取って、今度はですね、エズラは自分のヒゲとかですね、髪の毛を引き抜いたんですけれども、今度はネヘミヤはですね、その人のヒゲと髪の毛を引き抜く。まあ、そこまでこう、まあ、もう、過激って言ったらいいのかな、ちょっと激しくなっていきますけれども、次回はこのネヘミヤ記を読んでいきます。これ、今は、神殿が建てられて、そして立法が与えられました。で、今度は、城壁ですね。周りの城壁です。というところを見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様、本当に今、この罪の重さを知ることができたことをありがとうございます。天のお父様、こういうところを見たくは、気持ち的にはないんですけれども、でも、本当に、どれだけ、この罪の報酬は死であるとあなたが言われたように、死をもたらすんだということを、もう一度この改めて知ることができまして、天のお父様、どうか私たちが聖霊様によってはっきりと、この罪の自覚というのを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。